じめまして、起点ラジオの杉崎です。この番組ではこれから新たにビジネスを始めようとされている方や、ご自身のビジネスの中でワンランクステージアップを目指している方に、何かお役に立つようなお話をできたらいいなと思っています。私自身の自己紹介を簡単にさせていただきますと、私は起点というビジネスのコミュニティですね、それを運営している杉崎昭弘と申します。コミュニティ以外に、私自身は普段IT のコンサルタントであったりとか、あるいはエンジニアとしてサービスの開発を行っています。で、本日ですね、この起点ラジオで一緒にお話しいただくのは、起点を一緒に運営いただいている河合さんです。じゃあ河合さん、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、起点をですね、杉崎さんと共同で運営しております公認会計士税理士の河合と申します。この起点のですね、というビジネスプラットフォームの運営の他にですね、私は会計事務所及び経営コンサルティング会社を経営しておりまして、主としてですね、起業家の方、これからステージアップされたいような方を支援するようなですね、会計税務からコンサル広く行っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、早速なんですけれども、今週ですね、ちょっと気になった記事が日経新聞出まして、副業解禁、運用は手探り、夜12時以降禁止、残業合計50時間までという記事が出たんですけれども、やはり今私の周りなんかでも副業をされたい方という、まあそれの方々は、普段はもうサラリーマンとして本業を持っている方が多いんですけれども、河合さん、この副業について何か考えがあったら教えていただきたいんですけれども。
はい、はい。ですね、副業っていうのもいろいろ種類があると思うんですね。で、一つとして、よく副社長とか、そういう文字で表される副業とですね、複数ですね、複数の副で表せる副業っていうものがあると思うんです。で、この前者のですね、いわゆる副社長の 副業はですね、まあ本業があって、で、まあその、片手間になんかこう、ちょっと他の仕事をやると、そういったものが多いんですけれども、もう一つの、複数の副業ですね。こっちの方はですね、まあどちらかというといろいろな仕事を同時並行的にやると、まあこういったものが、考えられるんですね。そういった意味では、ちょっと、この二つっていうのは少し違ったものであってですね、まあそういったものが、まあ今の副業のいろいろな議論の中ではですね、かなりこう、ちゃんにされてるなぁと、そういう印象があります。
なるほど。副社長の副を使った副業と、複数の副を使った副業ですね。おそらく今、いろいろ記事なんかで扱われてるのは、本当にもう、副社長の副を使った副業だと思いますけれども、複数の副ですね、副業の方ですけれど、はい、こちらについては、あんまりまだ知られてない考え方かなと思うんですけど、はいはい、で、この複数の副の方の副業ですね。はい、これについて何か河合さんの方でお考えってありますか？
はい。それについてはですね、まあ、私が考えるにあたって、まあ、多少、副業の、いわゆる、複数の副ですね、は、多少、副社長の副とオーバーラップするところもあるとは思うんですけれども、はい。4つのパターンですね。4つのパターンがあると、ちょっと私の方では考えています。まあ、このパターンについてちょっと簡単に説明するとですね。まあ、二つの軸でまず考えられるところですね。まあ、特に副社長の副で考えられる本業っていうのは、まあ、なんやかんやって皆さん、どんな職業でも本業と言われているような部分があると思うんですけど、皆さんでやられているお仕事の中でですね。はい、まあ、一つは本業と近い仕事か、そうでないかと。そういった軸があると思います。
本業に近いか、本業に遠いか。要は、はい、私自身はエンジニアなんですけど、
はいはい、
そのエンジニアに近いものなのか、やろうとしていることが近いことなのか、はい、あるいはエンジニアとは全く違う、例えば飲食っていうのがありますけれど、飲食なのかとか、そういった感じでよろしいですか？
まあそうですね、そこまで遠い必要は必ずしもないとは思うんですけれども、はい、まあ、少し離れているエンジニアであっても、まあその純粋にエンジニアじゃなくて、まあ、例えば、コピーだったり、広告の方に行くとかですね。まあ、ちょっと少し離れたというのも含めて、 どれぐらい遠いかというところがあるかと思うんですね。
おお、なるほど。
はい。少しずつ離れていくという感じがあると思うんですね。はい。
はい、わかりました。で、はい、もう一つの軸というのはどういったものでしょうか。
はい。もう一つはですね、簡単に言うと、付加価値が低いか高いかっていうことなんですけれども、ちょっと説明をもう少し加えるとですね、はい、まあ、付加価値が低いっていうのは、まあ、どちらかというと、まあ、あれですね、比較的、誰でもできるようなお仕事っていうのが、まあ、ある程度、付加価値が低い。まあ、マニュアルを読めば、まあ、大体できるでしょう、みたいなものが付加価値が低い。逆に私じゃないとできないみたいな仕事は、まあかなり一般的には付加価値の高い仕事と言えるんじゃないでしょうかね。はい。
ああ、なるほど。それは、ある意味その専門性とかそういったふうにも言えますか？
まあ多少、はい。必ずしも専門性だけではないですけど、専門性が高い低いっていうのは多分あると思うんですね。はい。
なるほど。わかりました。
はい。はい、
じゃあ、その二つの軸を、考えて、そうすると、それで、照らし合わせて4つのパターンがあるということですね。
そうですね。2×2 っていうことですね。はい。
あ、なるほど。はい、じゃあ、そのパターンですけれど、それ一つ一つ、説明いただくことできますか？
はい、はい。まあ、一つはですね、まあ、付加価値低いけど、低くて、まあ、本業からも遠いみたいなお仕事ですね。まあ、これ結構、わかりやすい例としてはですね、昼間はまあ、営業とか会社のお仕事をしてて、夜になったら、まあ、コンビニのバイトとかですね、飲食店で働くとかですね。まあ、極端なし、ビラ配りをするとかですね。まあ、そういった、まあ、比較的、まあ、誰でもできる。どちらかというと、生活費を少しでも担いたいみたいな。はい、まあ、そこが前面に出てるものが、一つのパターンかと思うんですね。
ああ、なるほど。結構そういう感じで副業されてる方って多いかなって気がしますね。
そうですね。
ああ、なるほど。ただそれが果たして本当に副業って言えるのかどうかっていうのをちょっと疑問に思うんですが。
はい。
はい。まあ、一つ目のパターンはそういう感じです
ね。はい、はい。
はい、わかりました。はい、じゃあ次の二つ目のパターンっていうのはどんな感じでしょうか。
これもまた付加価値がですね、やっぱりあまり低いんですけれども、まあ自分の本業からは非常にちょっと近いよというようなものが挙げられると思います。
はい。
はい。まあこれ、わかりやすい例としてはですね、まあ経理の人とかわかりやすいと思うんですけど、経理やってる人がですね、まあもしかすると経理課長さんとかですね、もうちょっとレベルの高い仕事してんだけど、まあ本業の方では単に、こう、基調というか仕分けを切るとかですね、うん、そういった比較的単純めの仕事をする。
うん。
まあそういった、まあ例えば営業の人、営業やってる人が、まあちょっとテレオポみたいなバイトをするとかですね。
はい。
まあそういった専門には、まあ多少専門というか本業からは近いんですけれども、まああんまり付加価値が高くないだろうと。
うん。
思われているような仕事をするパターンですね。
うん、なるほど。そうですね。先ほどの最初のパターンだと、例えばビラ配りとかっていうのは、誰でもできてしまうような感じですけど、二つ目のパターンの方は、ややちょっと専門性があるような感じ。という感じでしょうか。
そうですね。二、はい、つ目は、まあ、誰でもはできないんだけども、
はい、
でもやっぱり、そんなに、高度でない仕事をしてるっていうパターンですね。はい、はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、三つ目のパターンを、
はい、はい。三つ目のパターンとしてはですね、まあ、自分の本業からも近くてですね、まあ、かつ、付加価値の高い仕事をしてるというパターンがあるかと思います。まあ、例えば、これはそうなんですけれども、例えば、また経理の人になると、経理を、まあ、経理課長さんとか経理をやってるんだけれども、まあ、ベンチャー企業なんかでですね、上場のお手伝いとかですね、そういったのをしてるとかですね。
うん、
まあ、営業の方だと、まあ、営業の方で、営業、まあ、営業というか、セールスプロモーションとかやってる方で、まあ、ちっちゃな会社の、まあ、マーケティングみたいな、
はい。
ことの指導をしたり、営業マンのちょっとトレーニングをしたりとかですね。営業の方だと。研修ですね。そういったことをしたりですね。まあそういったのはかなり、自分からの仕事と近くて、まあ付加価値も高い仕事かなと思う、言えると思います。
私の知り合いで、普段は経理とかそういうのをやっていて、非常にエクセルとか非常にできる方がいて、それを、応用して、まあ、他の会社の、経理とか見られてる方もいらっしゃる。そういったイメージ。
そうですね。そういった方は近いでしょうね。 まあ、誰でもできる仕事じゃないですからね、それね。はい。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、加谷さん、4つ目のパターンというのを
はい。
いただけないでしょうか。
まあ、これはすごく、やや遠いっていう感じがあると思うんですけども、一つは、まあ、自分とは全然違うもので、もう完全に一から会社を起こしちゃうっていうようなパターンがあると思うんですけれども、あともう少し身近な例で言うとですね、Google とか 3M さんがやってる20%ルールでやってるような、20%ルールと呼ばれるようなものをやってるんですけれども、これはそれぞれでですね、日頃今自分がやってる仕事とかは、ちょっと離れたことをやってくださいと。20%はそういったものに使ってくださいっていうのが会社内で決まってるんですね。だから日頃自分がやってるような開発とは全然関係のないような開発だったり、そういったものをちょっとやってみると。そういったことがあります。
そうですね。Google の20%ルールで、例えば、Google マップなんかはそこから誕生したって言われてま
そう
す
です
ね。
ね。3M のポストイットなんかも全然それとは関係のない仕事をしてた。ああいう事務用品とは全く関係ない人が作ったと聞いています。はい、はい。
でも今やポストイットだと、もう必需品っていう感じになってますか？なるほ
まあ
ど
そういった
ね。
感じで、まあ、私も IT の中で、ことはよくわからないので、なんとも言えないんですけど、まあ、作った人は、まあ、ああいうマップとか、そういうの開発する人は全く関係ない人は Google マップを作ったと言っています、聞いていますので、はい。
わかりました。今お話しいただいた副業、まあ、複数の人の漢字を使った副業ですけれども、その4パターンを伺ったんですが、今、やっぱりちょっと日本の中の、副業って言われていると、どちらかというと、最初のパターン、あるいは2つ目のパターンですか？まあ、本業があって、2つ目は全く関係なくて、例えばビラ配りだったり、コンビニでバイトとか、あるいは、まあ、生活費を稼ぐみたいな感じの方が多いかなと。まあ、二つ目のパターンもそうですね。そういう感じで、本当に生活費が、足しになるような感じで副業を考えられてる方がいらっしゃると思うんですが、川さん的には、今お話しいただいた四つのパターンのうち、どれが何かいいおすすめとか、そういったものってあるんですか？
まあ、一つは、おすすめの中で、やはり、取り組むのはそんなにハードルが高くないっていうことがあると思うんですね。特に、皆さんは、まあ、個人だったり、まあ、仲間は何人かいらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、まあ、そんなにすごい大きな組織で副業、組織として副業をやるわけではないので、まあ、そういった意味では、やはり、自分の本業から近くて、だけど付加価値の高いお仕事をするのをやりやすいしですね、成功確率も非常に高いのかなと思っています。はい。
そうですね。そうすると、先ほどお話しいただいた4つのパターンのうち、3番目に当たりますか？
そうですね、3番目ですね。付加価値が高くて本業からも近いと。
なるほど。
はい。
例で言うと、普段は会計、経理とかそういうのをやっているんだけれども、この技術を、スキルを生かして、他の、まあ、例えば中小のベンチャー企業の経理を一緒に見ると
そうですね。
か。わかりました。で、非常に私自身もまあ、そういった形で副業できたらいいなというふうに思ってるんですが、ただ日本の会社の中で実際そういうものをやられているっていうのは、あんまりちょっと私自身もまだ、見たことがないんですね。で、まあ、今日本っていうふうに限定してしまったんですが、河合さんの中で、例えば海外とかも含めて、こういったもう実際に副業というのをご覧になったことってありますか？
ありますね、はい。
その話、具体的に聞きたいなと思いますので、今回はですね、時間になりましたので、また次回にお話しいただこうと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。